こんにちは、ナゴンです。
こんにちは、レイフェルです。
こんにちは、ジェシカです。
というわけでね、今日も始まったんですけども、ちょっとね、僕の疑問を聞いてくれへん。
あ？
あ？
まあ、ちょっと愚痴も入ってるんやけど、ちょっと聞いてくれへん。
はい。
あの、お仕事してるとさ、
はい。
まあ、有給休暇とか、
うん。
あの、代休ってあるわけね、土日とか出勤したらさ、
はい。
その、ね、休み、これは無条件に取れるわけですよ。有給とかさ、その代休って、まあ、無条件っていうと仕事のね、あの、忙しくない、あるけどな。
はい。
基本的に、自由に取ってええもんやんか。
はい。
あの、僕の会社は申請しなきゃいけないんだけど、まあ、それは申請するのは全然問題ないんだけど、
はい。
あの、必ず理由を書かなあかんねん。
ああ。
ああ。そうですね。まあまあ、結局、使用のためって書くねんけど、その理由いると思うねん。俺が どのために休みを取ろうが、お前の勝手やん。お前、俺の勝手やんってなるやん。
そうですね、確かに。
でも、まあまあ、100歩譲りたくもないけどや。100歩譲りたくもないけど、100歩譲って、有給はまあ、聞かれてもわかるわいな。
はい。
代休よ。代休よ。
休日出た時とか、
ね。休日出たから休むねん。理由もクソもあるか俺あれ、なんでなんで理由いんのって俺思うねん。
でしょうね。余計に働いてるんだからその分、休暇もらえるのは、
まあ、黙って休ませるよと思う
ことですよね。
なんでちょっと上司の機嫌を伺いながら代休取っていいっすかねって言わなあかんねん。
あー。
なんで向こうの会社の機嫌を取りながら代休取っていいっすかねって言わなあかんねん、俺は。土日働いてから休ませろって言ってんだ、バカ野郎と思うねん。な。
あー、なるほど。そういえば、うちの部活でも結構ひどいことありましたよ。あの、
うん、代休取
って。使用のためって言って、ゲームのイベント最終日だから早退した先輩がいました。
なんというか、あの、まあ、気持ちはわからんでもないかな。俺も代休取得したん、ゲームの発売日やし。
そのせいで、それが原因なのかなんなのかわからないけど、部活ものすっごいグダグダになって、先輩方がだるいっていう感じで、ぐたーってなり始めて、先生来たら今休憩時間って言えばいいよね、みたいな感じのノリになっちゃって。
それは先輩がよろしくないな。あの、ちょっとお説教するから連れており。
あ、でも大丈夫ですよ。私と同世代の、人たちはみんな真面目なんで。
う
ん、
お前、お、
いいことですね。
いいことやな。何やったっけ、トロンボーンやったっけ吹いてんの。
いや、今、チューバです。
あ、チューバやったっけ。
はい。
あの、チューバってどっかの国の名前。
いや、それはキューバです。っていうか、その映像結構家でも頻繁にやってるんで、あきました。
やっべ、おっさんと同じ発想や、これもしかして。やっべ。
あー、年ですわ。
ちょっとまずいですね、それは。
いや、やわー。ちゃうん。だから、俺の疑問を解決してよ。
は？
ちゃうね。てか、代休取得すんのになんで理由がいんのよ。
なんででしょうね。
もういっそのことすがすがしく開き直って、だるいからって書いちゃえばどうですか
怒られるよ。怒られるからな。俺だって会社に働きに行かなあかんが、上司に媚びへつらわなあかんが、そんな書けるわけないやろ、お前。でしかでもない、こういう経験。
代休はさすがに取らせてもらってますけど、特に理由もなく。
うちの会社が
特殊なんかな。は確かにあのよくわからん理由を書かされますね。
でしょ？
結局使用のためで済ませるんですけど僕も。
でしょ？使用でしょ？
なんでしょうね。
なんだろうな。なんかモヤモヤするな。なんかモヤモヤするなこれ。あれやん。ちょうど先週記憶にございませんしょってん。
ええ、そうですね。
先週やったばかりという。
やろうぜ。
また？
二週連続。
またじゃない、またじゃないけど、またじゃないけど、あの、僕らでやるから。
あ、あれだよ、あれ。え、先週やった？そんなの、記憶にございません
はい面白いな、レイフェルは。レイフェルは面白い。
なんか超馬鹿にされた気がする。
ちょっと待ってよ、やろうぜ。なんかこう、今日はなんかモヤモヤするからさ、いろんな疑問を解決していこうぜ。記憶にございませんしようぜ。いいね。決定な。
何でしょうかございませんって言うんだろうな、番組で。
よし、じゃあ、早速始めるぞ。3人よれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にございませんはい、始まりました。記憶にございませんですけれども、
ええ。
はい。
なんかノリ悪いね、君は。
記憶にございませんって、あれですよね。なんか、疑問が寄せられてきて、
うん。
それを調べてっていう、やつでしたよね。
うん。先週君出てたやろ、何雇ったんか。僕は。そうだもわからんと雇ったんか、
ただ喋ってただけなの。や、誰が調べるんですか。
お前や。
はい。
頑張れ。
お前は松崎や、今日。
あ、僕、 松崎さん
役。松崎や。ノートパソコンもするから。
松崎役。
うん。俺とレイフェルで堀川役やるから。
え、二人とも堀川
そう。脳内の堀川 AB やるから。
AB。
堀川 AB が議論して松崎に答えを求めるから。そんな感じで今日は行くで。ええー、な。
え、大丈夫ですかそれ。
決してやることがなかったからやってるわけちゃうで。
番組として成り立ちますそれ。
はい。一つ目の疑問行こうぜ、一つ目の疑問。はい、疑問が届いてますよ、はい、今日もね。大人気番組ですから。疑惑でございませんから、パクってきたわけではないですよ。ね、決してパクってきたわけじゃないですよ。いいですか
素直じゃないな。
いいですね。ちょっと堀川のポケットから薬できたわけじゃないですよ。
はぁ、
あ。薬できたのかよ。
はい。一つ目行こうぜ、一つ目。
はい。
うん。松崎さん、チョリンス。
チョリンス。
さて、どうでもいい疑問。防波堤なんかにある、でっかい、テトラポットってどうやって運ぶんですか？
あ、
松崎さんいなくてすいません。ね、
いや松崎さんいますよ。
ああそうだった。
まあそんなことはどうでも
役がいるんだった。
テトラポット、テトラポット、テトラポットわかるよねレーベル。
わかんねー。
テトラポットわからんか。
ちょっと待って画像検索してくる。
あれですね、あのでかい。
でかい岩で、あの防波堤にあるやつ。ほんまそのまんまや。
奇妙な形をしてるやつですよね。
難しいよね。テトラポットの説明
で
どうする
の？確かに口で説明するのはなんかちょっと難しいですね。まあ、簡単に言えば防波堤なんですけどね。
防波堤やけどね。まあ、テトラポット、テトラポットの存在意義ってやっぱりなあれな、この防波堤っていうか波を抑えるためな
ん？ああこれか。了解。
それを調べろっていうことですね。なるほど。
まあ、ついでに調べてくれてもいいよ。
そういう流れなんですね、これは。
うん、ついでに調べといて。わかった、レーベル。
え？
テトラポット。わかった？テトラポット。なんか見たことある？
うん、確かに、見たら、画像見たら、あーってなりました。
どうやって運んでると思う？
どうやってって言われても、いや、なんか、ガーってトラックとかで運んでくるんじゃないですかね。
ガーっていう擬音はよくわからんけど、まあまあまあまあまあ、それも一案やね。うわ、難しい。ちなみにテトラポットの存在意義わかったジェシカ。
テトラポットはですね、やはりまあ防波堤っていう意味がほとんどらしいんですけど、まあ砂の動きを止めることができるんですけど、代わりに潮しぶきがひどくなりますとなんか書かれてまして、結局、波を抑えてるのか抑えてないのか、いまいち、
こう、でも、
ね、
砂の動きを抑制するってことはあやで、
はい、
もしかしたらテトラポットは自然にできたものの可能性もあるとか。そういう可能性はない。あの、みんな考え方がね、偏ってるんですよ。持ってきたっていう発想は間違ってるかもしれない。できたかもしれない。
産後的な感じの。
そう、産後的な感じでできたのかもしれないです。僕は思ってる。
かもしれないですね。
ないですよね。ま、
残念ですが、
はい、
どうやら、これ、現地で作ってるっぽいですね。
あ、
その、
あ、作ってんの？
テトラポットの型枠がもともと、それを作っておいて、それを、まあ、直接波打ち際で作ることもあるらしいんですけど、まあ、要は型枠に、生コンクリートを流し込んで、それで、
何、タイ？
そのまま固めらせて、
うんうん、
はい。
たい焼き焼く、ガシャコンみたいな機械みたいなのに、あるわけ？テトラポット用の？
あるんじゃないですかね。ただまあ。
え、ちょっと待って、その、テトラポットの型枠取るやつがどんなんかすごい知りたいよ、それ逆に。
どんなもんなんでしょうね。なんか、ただ近くの工場で作ってから、まあさっき、レイフェルが言ったような感じで、
うん、
工場からトラックとかで運んだりする場合もあるらしくて。
それさ、トラックで運ぶ場合ってさ、一個ずつな？それともなんか複数個な？
まあ、トラックで運ぶっていうからには、まあ、何個かで運ぶと、あ、ちなみに、この型枠、本当になんか、たい焼きみたいな感じの。なんかその、形のできた型枠があって、そこに本当に流し込んで固めてるだけっぽいですね。
へ、
なんか赤とか黄色とか、いろんな大きさのものがあるみたいですけど。
まあ確かに。
そうなんよ。
に、あれ一個一個削るの大変そうだしね。
まあまあまあ、持ってくんのも確かに一個、すごいなんて言うんやろ、あれやな、不効率って言ったらあかんかもしれんけど、効率悪そうやしな。まあ確かに作るのか、現地で作るのか、そうか。へー。なるほどな。
これで疑問解決じゃないですか？
お、いい感じじゃないですか？
一
個目を。 どうやって運ぶんではありません。現地で作り。
はい、解決、もやもや。
解決した。運ぶ場合はトラックで複数個持ってくるらしいです。
え？
はい、次行きましょう、次。
はい、次。
次行こう、もうガンガン行こうです。
そんなガンガン。
記憶にございませんが、仮音中。
おう。
愛媛県在住の体調の悪い隊長です。こんばんは。
おう、こんばん
は。今回の調べてほしい疑問は、数え方の疑問です。はい、
数え方。
数年前に、アメリカの留学生の方から聞かれて、答えに詰まった質問です。日本語の数え方についてです。例えば、電信柱などの数を数えるとき、日本人は、1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本と数えますが、なんで、本、ポン、ボンと使い分けるのか。
本、ポン、ポン、本、本、本、本、本、ポン、ボンな。
日本人は自然に、本とポンとボンを使い分けています。どうしてですか？
おー、なるほどね。
また、日本語には、数を数えるための言葉が多すぎると悩んでいました。うん、船なら、一艘、二艘、うん。車なら、一台、二台。うさぎなら、一羽、二羽。犬猫なら、一匹、二匹。一応、留学生さんには、日本語で発音しやすいから、無意識に使い分けていますと説明しましたが、しっかりとした理由がわかりませんでした。
うん、こういうしっかりした質問は記憶にございませんに投げてほしかったな。
あんたがパクってきたんでしょ。
あ、でも、ちょっと待って、難しいな。一本、二本、三本。確かにそうやね。確かにそうやね。一本、二本、三本、四本、五本、六本、七本。あ、言われてみれば規則性も特にないもんな。
そうですね。まあ、なんか、昔からこれに馴染んでたんで、特に疑問も感じませんでしたけど。
あれもんな、あの、数字の 1,2,3,4,5,6,7,8 を逆から読んだら、7が7になるとかいうパターンですな。
あ
ー。19,8,7 っていうやん。1,2,3,4,5,6,7 やん。19,8,7 やん。
そうですね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
あー。はあ、これ調べるの大変そうだな。
うん、ちょっと頑張って調べてて、俺とレイフェルで脳内ストーロン届く、やるから。どうレイフェル、なんか、案ある？
案っていうか、数え方って言えばなんか教科書でなんか塗ったんだよね。
教科書？
の、どこまで、なんか薄い皿みたいなのを重ねてって、どこまで、皿みたいなのを重ねてって、どれくらいになってたから、が、本から、うん、あ、本じゃない
と。ちょっとまとめて話せ。まとめて話せ。
なんか、国語の教科書で。
国語の教科書で
決まった厚さのやつを、どれくらい重ねて、どれくらいの厚さからが、こうで、どれくらいの厚さまでが、皿、何皿っていう風に数えるのかっていうのを検証したやつがあって。
何の話？それ、皿を重ねたらってこと？
それで、やっぱ数え方って違うんだなって。あと、大きさによって違うってコメントもあったらしいです。
大きさによって。
お皿の数え方。
は
あ。1枚2枚からいつ何皿に変わるのかって、10皿とかに変わるのか
って。1枚2枚から1個2個に変わる厚さがどれくらいかっていう。
あ、皿の厚さがってこと？
はい。
ああ、そうか、そういうことか。確かになんかあの、分厚い5センチくらいのなんか皿で持ってこいでも、1皿って数えにくいもんな。
はい。
ああ、そう。
言われてみればそうよ。ああ。ああ、大きさね、大きさね。なるほど、なるほど。
なんか日本語ってそういう曖昧なところ多いですよね。
そうやな。曖昧やな。あと、多分ね、あの。
海外だと主語動詞し、その後に目的語みたいなのが多いらしいですけど、日本語の場合、動詞後ですからね。
まあ、多分ね、あの、僕あるんですけど、ちょっと考えてたっていうか、ちょっと思ったことがあるんですけど、やっぱりあの、はい、日本人って美しさを求める傾向にありません？
ねえ、ありますね。
あるでしょ？
はい。
発音とかもやっぱり美しさを求めるんですよ。
発音。
うん。はい、あの、やっぱり平安時代の貴族たちが風流よのーって言いながら多分、一本、あ、ぼんよりぽんよのーって言いながら話し合ったんが多分流れてきてこうなったやと俺は思うね。
昔からの。
そうそう、昔からの美しさの加減でね、流れがこうなってきたと。
ボンよりポンの方が美しいと。
ポンよりボンの方が美しいのって多分俺がおろした平安時代のおっさんもそう言ってる。
あ、おろしたんですね。いつの間にかに。
いつの間に。
一瞬だけおろした、一瞬だけな。
一応これも
今ずっとロケットどんどん暴走するからな。
で？うん。
一応調べてはみたんですけど、なんか、やっぱり結構難しい話になってきて、定式化すれば助数詞の ゴズオンが H、P、B と交代する現象に説明を与えるということである。
H、P、B。
H が本で、P がポンで、
B がボンってこと。
B がボンですよね。つまり。
うん。
P、B、H の交代はかなり安定しているとのことで、何なんでしょうね。要は使い分けられているからには何らかの道筋があるのには違いないっていう、なんか、考察ばかりで。
ああ、つまりなんか昔からごくごく自然に使われてきて、
うん。
で、気がついたらしっかりと出来上がっていたけど、正直言ってまだ研究中であるっていう結論、
ね。まあ、やっぱりあの、美しさですよ。HPD の美しさですよ。もやもや増長型
になりましたね、これは。
美しさですよね。あ、ホンポンボンの使い分けはやっぱり美しさですよ。もうご利用しでいきますよ。よし、後半行こうか。
いや、これですね、パッとやる企画じゃないっすよ。
ごめんって。ごめん。
いや、
やろうぜ。
いや、そりゃ慣れてる方々できるかもしれないですけど。
バリバリ後半も行きますよ。ガンガン下げてい きましょう。
いいのか、これ。
三つ目、DY さん。
やる気満々。
うちの職場のお客様に、何でも、醤油をかけないと気が済まない人がいます。
は
あ、比較的味が濃い昼食であっても、はい、醤油がないとギスとするほどです。
は
あ、マヨラーならぬ、ソイソーサーです。ソイソーラー。どうしてですか？
お前どっからマジッチなってるぞ、お前。
ソイソーラー。
で、何ですか？
あれだね、なんか発生しそうですね、なんか。
濃い朝食があっても醤油がないと怒る人。まず、DY の職場って何なの？職場、うん、職場って何なの？昼食で怒る。朝食で怒る。
クラブ江戸。
あ、クラブ江戸やった。そうや、クラブ江戸やった。忘れとった。クラブ江戸で昼食を提供する。なるほど。昼も営業したんか、あれ。なるほど。
夜のイメージ。
まあ、それはいいや。
重労働ですね。
でもさ、濃い昼食があっても、醤油がないほど激怒する時点で、まずちょっとおかしいと思わへん。醤油がないと激怒するって、どんだけ子供やねんと思うねんけど、多分カルシウムはまず足りてないと思うね、俺。
まあ、お腹ペコペコな状態で、ああ、うん、あれが食べたいなーって思って行ったのに、そこのお店に行った時に、うん、なんか、普段行ってるところになかったら、うん、なんでいつものないのみたいな感じになるかもしれないじゃないですか。それほど仲が良かったのかもしれないですよ。
醤油と
醤油とじゃなくて
醤油と。
DY さんとお客さん。
じゃあもうさ、うん、醤油と仲がいい。そのお客様は醤油と仲いいからでいいじゃんね。もう。
いや、でもね。
それでよくね？
あの、記憶にございませんでは、ちゃんとしたね、あの、道筋を立てて疑問しないと怒られますから。
よし、わかった。じゃあソース探してきて。
何の話してんだよ、お
前。そもそも。
そっちのソースじゃなくてな。
あ、そっちのソースだ。なるほどな。かけたんやな、かっこいい。ごめんね。ごめんね。気づかなくてごめんね。はい。というわけで、じゃあ、ちょっとテンション下がりましたけど。じゃあ、まず、はい、醤油がないと怒るってことは、醤油を常に欲してるってことや。
そもそも、マヨラーならぬソイソーサーって言ってますけど、
うん。
マヨネーズと醤油の違いって何ですか？
いや、原材料の違い。大豆か卵かの違い。
まあ、要は、味覚の問題ですよね。
まあまあ確かにな。
マヨネーズって、うん、なんだ？
いいとこ、マヨネーズ。
酸っぱい感じ？
油と。
ああ、味の感覚的に。
うん。醤油はしょっぱい、
ね。しょっぱい。マヨネーズはまろやか。まろやか。まろやか。
しょっぱいね。
なんかしょっぱいもの欲しがる病気みたいなないの？
しょっぱいものを食べたくなる場合っていうのは、
うん。
副腎とストレスに原因がある可能性が、ね、
DY がその人にストレスを与えてる可能性があると。
いや、DY さんが与えてるかどうかはわからないですけども。なんか家庭の事情かもしれないですけどね。
うんうんうん。ストレスがある人は結構。
何離婚の危機？
何塩分を欲したいがある傾向がある。
みたいですね。まあ、要はその内臓、内分、まあ内臓が疲れてると、その健康を維持するためにホルモンを作る働き、あるらしいんですよ。で、それの、で、ストレスの影響が受けやすくなるみたいで、
うん、
なんか疲れが生じると、無性に塩味、まあ要はしょっぱいものが欲しくなるっていう症状が出るらしいですね。
なるほど。じゃあ、よく休んでくださいってことですね。よく休んで、DY はストレスを与えてる可能性があるので、ちょっと離れてあげてください。
まあ、なんでしょうね。リラックスすることも大事なんじゃない
か
な。
そうそうそうそうですね。あ、お、解決したよ、これ。
ああ。
しましたね。ほら。
もっぱつぐらいいけるやろ、もっぱつぐらい。
おー、じゃあ、あ、ラスト
い
くぜ。
おー、行こう行こう。行こう行こう。
調べる側の身にもですね。
記憶にございません、係音中。
はい。
愛媛県在住の体調の悪い隊長です。こんばんは。
うん、おー、こんばんは。
堀川さん以外の世の男子に聞きたい。
え、堀川さん以外の世の男子、はいはいはい。はい、いいですけど。はい。
あなたにとって、巨乳生理ですか、それとも貧乳が生理ですか。
あー、なるほどね。
性格、容姿など、甲乙つけがたい女性が2名、から、休校を受けたとします。
はいはいはい、
唯一の違いが、巨乳か貧乳の違いだけだったら、あなたはどちらの女性を選びます、うん、と飲み会の時に論争になったことがあります。
は
あ
は
あ、世の中、貧乳が生理なのか、巨乳が生理なのか、どうして男という生き物はおっぱいが好きなのか、
うん、
そんな二つの疑問を調べてください。
なるほどね。
男じゃないからわかんないかな。
まあ、嫁と同じような感じの人で、おっぱいが大きい人と小さい人がポンってできた場合、どっちを選ぶかですね。
なるほど。なるほど。世の男どもはとは言ってますけど。
レイフェル女の女性から求婚受けちゃったらどうしよう。
まあ、その時はレイフェルの好みでいいんじゃない、うん、でも。ほら、世の中レズっていう言葉があるぐらいだから、別に女性同士でも問題はないと思うけど。
あ、はい。
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 はい。
まあでも、世の男性って言ってますよね。中野さんは、ちなみに、どちらを。
いや、これね、僕が仮に巨乳って言ったら僕も殺されるの分かってるんで。かといって、なんだろう、僕確かにね、顔で選んでるんですよ。
顔で、はい。
確かに顔で選んで、あと体型で選ぶんですよ。
体型で、はい。
顔と体型が重要なんですけども、
僕。体型って胸のあたりですか？お腹周りですか？
全部です。
全部。全体的なバランスで。
そう、はい。で、結局のところ、僕、ほっそりした方が好きなんですよ。
はいはいはい。
ぽっ
ちゃりしてるよりかは、
うんうん、
スレンダーな感じの方が好きっていうことです
ね。あのね、おっぱいが大きいと、多少ぽっちゃりに見えんのよね、やっぱり。
あ
ー。
わかるかな。
確かに少し、
まあ、確かにちょっと肉付きはよく見えますね。
よく見えるやろ。だから俺、いらんと思うね。見た目。
いらんと。
いらん。俺はだからね、いらん。だって、どうせセックスの時もいらん、いらんし。
おい、こら、今、中学生に、の前で、言ってもならない単語を
発してる。お前、400歳やから、そんなもんどうやってええやろ。俺らの世界では18歳以上やったら OK なんじゃん、ほう。
まあ、ちなみに僕は巨乳の方が好きですけどね。
まあまあまあ。
なんでしょうね。でも確かに気になりますね。どっちの方が正義なのか。
はいはい。
私、ノンタンスの、私を怒らせたぞ、お前は。
いや、俺もノンタン一番好きやけどな。
お前もかー。
うん、そうなんだ。レイフェルちなみにおっぱい大きいほど小さいほどどっちが好き？
最近は大きい方派ですね。
じゃあ、お前は大きい方が正義ってことやね。正義を、おっぱいを正義とすんだよな。貧乳は悪とすんだよな。
いや、そこまでは言ってないですけどね。
でも、ジェシカは多分そういうと思うね。
ええ、悪ですね。
ちなみに私の友達はカヨチン推しでーす。
はーい、わかりました。
あっちもなかなか
見直
しいんだよね。
はい、ありがとうございます。特にラブライブの話題は求めておりません。
ですね。
はいはいはいはい。
まあ、要は巨乳か貧乳どちらの方が需要が高いかっていうことですよね。
まあ、そういえば一理あるね。
簡単に言えば。
一理あるね。
まあ、ということなので、単純に、検索のヒット数をちょっと見てみたんですけど。
おーおーおーおーおー、なるほど。
巨乳で調べた場合ですね。
うん。
これが1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、4480万件。
ああ、私の戦闘力は4480万と。ほうほうほうほう。
それに対して、貧乳ですね、
うん。
こちらが1、10、100、1000万、10万、100万、141万件しか。
あった
しませんね、貧乳は。
なるほど。
桁一桁。違います。
レイフェル勝った。やった、
それは、言い逃れができないほど貧乳マークだと、これは言うわけだ、君はじゃあ。
ノンタン、私は勝ったぞ。
世の中の貧乳の女性、あなたは悪です。
悪です。
うちのお母さんが怒ります。
はい、エンディング。 You were the best job! I'm the best job! You're the best, 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 best,
意外と覚えてるな。
あーもうね、散々聞いてるもの。
え、そんなに下ネタなんですか、この曲。
いや、下ネタっていうね、すごく。なんだろう、どういう意味かよくわからんけど、ついでに調べて、キャビティかキャバティか知らんけど。カビティか、カビティやって。
カビティ。
カビティ。
カビティ。カビティを調べればいいんですか。
ついでに調べといて、あの、記憶でございます、僕。なんか、堀川くん嫌がるかもしれんけど、やっちゃおう、ちょっと。どう、どう、どう、ジェシカ、どう、ジェシカ。
え？
え？
これ、どしもネタって言ってるけど、触れた方がいいの
かな？とりあえず言ってみて、とりあえず。あ、P が入るかどうか分からなくて言ってみて。
刺した。
刺した刺した何が何が何がちょっと待って待って。教えて、とりあえず。教えてよ。
まあ。
何で検索したら出てくるかな？
まあ、キャビティで単純にその、和訳しただけなんですけど、
うん、
まあ、空洞とか、まあこうとかっていう意味があるらしいですね。
ま
あ、なるほ
ど。ああ、なるほど。もうどしもネタですね。
という説もあるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。そういう風な感
じで。僕はあまり英語詳しくないので、うん、わからんな。
はい、というわけでエンディングでございますけれども、楽しかった出来遅れございませんね。
え、よかったんですかこれ。
いやでもな、記憶にございません。大変やな。
いや、実際やってみるとですね、確かに僕前回失礼しましたけど、
うん、
堀川さんと松崎さんがいかに重要だったかっていうのが分かりました。
ね、やっぱり、ね、彼らのね、コンビネーションはね、すごいからね。
彼らはプロですね。
いやまあまあまあ、わしが育てたからな。
育てられて
わしが育ったもん。そらもうね、うん、
まあでもその割にはなんか中野さんも
はい、はい、
そんなが頑張ってなかった感僕も感じてたんですよね。
そんなことないよ、そんなことないよ。めっちゃ俺が引っ張ってたよ。
だって僕 どうしたらいいか全然分からなかったですもん。唐突に始まって、唐突にお前調べてって言われて対応できるわけないでしょ。
今日何するから始まって記憶にございませんしようぜ言ったら、確かに俺や、確かに俺や。、うん、非常に申し訳ないけど僕は楽しかった。一回こういうのやってみたかった。
まあ、楽しくなかったかって言われると、うん、まあ、楽しかったですけどね。
あ、じゃあよかったな。じゃあまた来週もやろうな。
嫌です。
はい、じゃあ終わりましょう。終わりましょう。というわけでお送りしました、中野と
レイフェルと
ジェシカと
ロボコでした。
と誰
幽霊でも見えてんの。
ごめん、
もしかしてノイフィルで現れた幽霊の話。
やめてやめて、その話怖いからやめて。本当に俺怖いのそれ。